スと共に歩む。あれれれれれれれれれのようにあなたの人生に思いがけないことが起こってくるとき、驚き慌ててはいけません。その事柄を丁寧に感謝をし、そのことの中における神の計画を聞きなさい。私はあなたの思いよりもはるかに高く、あなたの道よりもはるかに高い道を用意していると称しています。あなたはそこで驚くのでもなく、慌てふためくのでもなく、そのことを丁寧に感謝し私に聞くとき、あなたの考えてもいなかった私の道が、私の計画が開かれてきます。私は祭典をなす神。あなたは命をかけて愛しきった神。それであなたは、突然思いがけないことが起こるときに驚くことなく、感謝を持って対応していきなさい。私はその中で、あなたの考えもしなかった私の計画の扉を開こうと、主は仰せられます。
この身からなる教会に私を満ち満ちており、生きて働いていると主は言われます。今日も今もこの場所において私を働いていると主は言われます。それらで私一人一人はさらにしっかりとこの御神の教会につながっていなさい。私からの命を受け、恵みを受けなさいと主は言われます。また一方でこの教会からこの使わす者がいると主は言われます。この御神の教会で力を受け、私はあなたを世に使わしていきます。そして私はあなたをそのままで用いると主は言われます。
私があなたを選んだと主は仰せます。私はあなたの中に私の霊を注ぎ、私の計画の扉を開いていこう。私はあなたの弱さを通して私の栄光を表していこうと主は仰せます。誰も用いなかったあなた、誰も生かすことのできなかったあなたを、私は私の手の中で育み、永遠という価値の中で力強く生かし用いていくと主は仰せます。私に期待しなさい。私はあなたの人生を、あなたの今まで生きてきた歩みのすべてを、これから益として働かせていくと主は仰せます。またあなたの愛する者がこ うまく世とこう噛み合わなかったとしても、あなたは落胆してはいけません。私はその者のうちに、非常に私の前にこの高価な宝を見ると主は仰せます。私はその者の人生に私の計画を持っている。世の価値であなたは判断してはならない。私のところに来なさい。私はその者のために言葉を与えよう。それは今信じられない言葉ですが、その言葉は必ず成就し、その人の人生のうちに豊かな実をつけていくようになると主は仰います。私は奇跡を行う神。私のところに来なさい。私は言葉を与え、それを成就すると主は仰います。
空高く舞い上がる花の香りのように、今私のこの歌が天に届きますように、
あなたに神が与えた賜物を隠していてはなりません。それを主のためにもっと大胆に用いなさい。あそこに行ったらこうなったらと言っているものがいます。しかしあなたがそう言っている限りそうはなりません。あなたは今のこの状況の中で与えた賜物を用いなさい。あなたは信仰の足を持って踏み出すとき、そこから神の働きは始まり、そして道は開かれていきます。あなたは今置かれている状況の中であなたに与えた賜物をもっともっと用いていきなさい。私はそのあなたの賜物を通して届きたい人がおり、成したい技があると知っておさえます。それはあなたにとって重荷とはならず喜びとなり祝福となります。また人々にとっても大きな希望となり祝福となる。あなたは隠していてはいけません。1タラントを筒の中に隠したもののようにしてはならない。私はあなたに2タラント、5タラント、10タラントを与えています。それをあなたは用いなさい。その時あなたはさらに祝福を受け、さらに恵みを受けると主は仰せられます。
一歩踏み出していきなさいと主は言います。二の足を踏んでいるものもと主は言います。あなたが勇気を持って踏み出す時、そしてあなたが持てるものを用いていく時、あなたはさらに豊かな祝福を受けると主は言います。
奇跡、印と不思議と奇跡がさらに顕著に始まっていきます。あなた方はこのことをしっかり心に覚えなさい。あなた方の思いと願いを超える神の技が始まってくる。ある印は、ある奇跡は、あるところまで進んで止まっていたんですが、それがさらに完成と向かって動き始めることを覚えなさい。またある奇跡は、どんなに願っても祈っても動かなかったことからは、突然、時が来て動き始め、驚くべき神の技を見るであろうと主は仰います。印と不思議を伴う宣教の働き、また恵みの技が非常に具体的に始まってくると主は仰います。あなた方は忍耐を働かせました。その忍耐の実をこれから見ていくであろうと主は仰せられます。 ったとして、ブダの神様、ブダの神様が聞く、主と共にある歩もう、はい、主と共に歩もうと、木原めぐみさんの作詞、千田まみさんの作曲でいいんですかね、の一粒の麦、この二つが選ばれています。あとですね、九州では辻郷牧師が一つ、それから山田真由子さんが一つ、長崎でですね、あと、福岡が2曲、北九州は3曲、熊本は5曲、それから、久留米が1曲で、全部で15曲、で、今、千葉に行ってる鹿児島の元長崎にいた綾さんですね、のどみちゃんの先輩、綾さんも入ってますので、綾さんの九州といえば16ですけど、まあ、そうだね、15曲選ばれてますので、まあ、5分の1ぐらい。入りましたので本当に感謝したいと思っています。まあ、九州ができてくるのを楽しみにしたいと思いますので、また新しい歌をどんどん歌いたいと思いますし、来年は2曲と言わずですね、5曲ぐらい入れていただこうと思っていますので、ぜひ皆さんお願いしてほしいというふうに思います。それとですね、この同じ御子新聞のその次のこの5面のところにですね、辻子牧師の、ハティクバ白馬賛美大会主張ならずで生体結節というのか、これ手術するしかないんです、ね。しかし、生体ポリープが癒された歌詞が出ています。ぜひ後で読んでいただいていただきたいと思います。辻子牧師はポリープができていたんですけど、で、手術したかったらできなかったんですが、賛美大会終わった後に完全に癒されたということで、ね、まあ、そういうことの証が出ていますので、面白いですね。賛美大会の前に癒されないで終わってから癒されるのが、ね、主の中、そこに御心があるんでしょうね。なんかもっと大きなことをこの後計画されているんだと思います。そういうことが書いてあります、ね、それともう一つですね、今日解いたんですけども、雲虹が9月号が出ております。で、もはや手が伸ばされることはないってありますけども、ここに奇跡と印を伴うリバイバルって関東圏は私が今回書かせていただきましたけども、赤と君のことが書いてますのでちょっと長くなってますけどね、ぜひ読んでおいてほしいと思います。感動する証ですので。それとまあ、前式な牧師が関東メッセージでなんか全てのことを関してことを書いてますけれども、それともにですね、女性の信仰のシリーズのところにですね、シーバー夫人、シーバー美智子夫人の証が出ております。ぜひね、お読みになってほしいと思います。救われるところから書いてありますね。なんか夫婦というか育児の色でね、かかった時に、仕事に行った様子の幼稚園がで伝道即されて、それで救われた、そこから書いてますね。その後のこともずっと書いてありますので、ぜひ、ね、お読みになってほしいというふうに思います。ですね、はい、それでですね、あともう一つですね、先週の日曜日夜、ゴスペルアワーという時を持ちました。6時から1時間の出ですけども、1時間20分かかりましたけど、 18チーム、1つ来れなかったので17チーム、九州中から17チーム集まって、今回はとにかく歌ってもらおうということですね。とにかくどんどん、ね、歌っていただきました。で、10月18日に10月の今度次 のゴスペラをする予定だったんですが、秋元牧師は567に来られます。で、その前の日の日曜日が10月4日なんで、その日にやればですね、鹿児島や宮崎も秋元氏にどうせ来られますので、日曜日来て、そして一泊ね、教会泊まっていただければそのまま残れるので、4日だったら来れますかって言ったらですね、まあ、宮崎は18でも来ますって言ってましたけど、鹿児島は、ね、4日だったら来れますってことで、ぜひ参加したいってことなので、まあ、もう3週間後なんですけど、10月4日に変更になりまして、10月4日にまたゴスペラーをしたいと思っております。で、参加の希望は9月の27、8かな、何だっけ、なんかそれぐらいまでですの で、ちゃんと希望してきたところだけってことにしたいと思っています。それで今度は、音楽のことをちゃんと分かる、理解できる人に何人か来てもらって、1チーム1チーム、専門的な分野からのアドバイスと、私とコスタ牧師が九州さんの時の申請をしますから、レーディングな側面を含めてのアドバイスをやって、一チーム一チームやりたいと思っています。で、賛美の手こ入れをしたいと思っています。で、17チーム参加したんですけど、みんなジャズ的なチームもあったり、とにかく始めようと思ってやってるグループもあったりしたんですけど、なんかすごく賛美に対する皆さんの意欲というか、神様と、ね、対する賛美に対する意欲を感じれて、非常に感動いたしました。で、これから再び、九州の賛美が引き上がっていくだろうなということを期待しておりますので、長崎教会もですね、どうぞいろんな賛美チーム遠慮なく、チームを組んでですね、参加してほしいと思います。最初はね、うまくいくチームあれば今一つのチームあるかもしれませんが、継続してください。やり続けると必ず伸びていきますので、あと路上にでんでん出ていくことですね。で、今日使ってるPA は路上用のPA で、私は素人なんてわからないんですけど、路上でサッとセッティングするにはすごく 路上用に特化した PA だそうです。でとてもいつも路上ライブしている人たちがすごく路上にはいいということだったので、これを変えましたので、これは明らかに路上賛美のためですね。今日はちょっと事情があってここで使ってますけども、だからぜひですね、でこれ一つではず3つぐらい変えたいと思っています。で3つ同時に3つのチームが別々のところでできるようになるようにということを願ってますので、ぜひですね、お祈りを覚えて、そして皆さんどんどんね賛美に入っていただきたいというふうに思います。はい、それで、今日は少し書き足にいますけれども、マルコの福音書の4章のところをご覧ください。今日はここからお話をしていきたいというふうに思っております。4節の35節ですね。さてその日のこと、夕方になってイエスは弟子たちに、さあ向こう岸へ渡ろうと言われたと書いてあります。イエス様がある日の夕方ですね、弟子たちに言いました。さあ向こう岸へ渡ろうと、そう言われたんです。それで弟子たちは言われたままに岸を後に残し、船に乗っ取られるままでイエスを連れした。他の船もイエスについて行ったと書いてあります。さらっと書いてあるんですけども、この時弟子たちはイエス様に向こう岸を渡ろうと言われて、すぐに船に乗って向こう岸を渡ろうとしたんですね。でまあ皆さんは普通に読むと思うんですけども、で皆さんが この時弟子たちだったらこの通りしたかどうか考えてほしいんですね。ある方はすぐにパッてしたでしょうし、ある方は言うかもしれませんね、向こう岸って何するんですか向こう岸行くのはいいんですけども、どうしようですかとか、こちらでもまだやることあるような気がするんですけど、今から行くんですか、夕方ですよとか、明日にしたらどうですかとかね、どうして行くんですかとか、結構多くの方はですね、何かをしようときに、その目的とか、その理由がわからないと、できないという方が結構いらっしゃいますね。それは必ずしも悪いことではありません。必ずしも悪いことではありません。でも、そういう方は結構いらっしゃいますよね。どうしてですかとかないですかって聞く人はですね。で、でもこの時はね、弟子たちはね、すぐにね、それに応答したんですね。で、実はこの時の目的は何かというと、五章を見るとわかるんですけれども、ゲラサ人の地に向こう岸がついて、そこで、悪霊につかれた人がいて、墓場で叫び続けながら自分を傷つけていたんですね。でこの人を解放するためにイエス様はたくさんの群衆を残して、この一人の悪霊につかれた人を救い出すために向こう岸に行かれたんですね。まあ、いかにもイエス様らしいですけど、ね、こう言われたわけです。それが目的だったんです。ではっきりイエス様はそれを目的として持っていられたんです。だけどそうは言わないで、とにかく向こう岸へ渡ろうって言われたんです。弟子たちはその言われたらいちいちどうしてなのかとか目的とはいかないですぐに応答できました。どうしたかというと、この時もイエス様の言われた通りにすれば絶対いいことがある、イエス様の言われた通りにやれば間違いないということがもうこの段階で感じ始めていたんでしょうね。だから言われた通りすぐに応答できたと思うんですね。 でも私たちがですね、イエス様との関係で、人との関係では結構ね、なんでとかどうしてとか聞くことがあると思うんですけど、イエス様との関係では素直に従えるといいんですが、それでもやっぱりですね、例えば光牧師を東京に行った時にですね、最初の私は愛どうぞって言わないでね、どうして今と思いましたよねどうして今とかですね、正直言うと一番最初はですね、それじゃあ巨人軍と一緒だと思ってですね正直言うとですね、一番最初ですね、今はそう思ってませんよね一番最初ですね、もうはい分かりましたどうぞってふうにはすぐにはちょっと思えなかったですね。私はね、恥ずかしいですけどね。皆さんも神様が語られた時に、もう神様言うんだからきっと何か目的があって、きっと何か企画があるんだと思ってすぐに従えることと、なんでそんなことするんですかとか、どうしてですかって思わずも聞きたくなることがあると思うんですね。聞くことは罪ではありません。聞くことは構わないと思います。しかしそれに応えるかどうかはイエス様の試験があります。ある場合のイエス様は、この場合だと、もし、ね、弟子たちがどうして向こう岸にですかって言ったら、いや向こう岸にね、解放しなきゃいけない苦しんでる人がいるんだって答えてくれたかもしれないし、何も言わないで向こう岸へ行こうってそのまま言われるかもしれません。それは主に主権があります。答えてくださる時もあれば、その目的や理由を言われない時もあるんですね。その時は思います、それが言われなくても私たちは神様がおっしゃるならその言葉に従ってはどうなんです。実はこの時ね、途中で嵐がやってきてね、信仰を問われるんですが、この段階では弟子たちは信仰があったんです。なぜか、主が言われるままに船出したんです。言われるままにその言葉に従って向こう岸に向かって進みました。ということは、この段階で弟子たちはイエス様の言葉に応答してて、イエス様を信頼してるんです。だからこの段階で弟子たちは本当に主を信じて踏み出し始めたんですね。 ていうのがね、神様に語られたら、まあ、素直にすぐ従えるのは一番いいですけど、やはり時にはどうしてと思うことがあると思いますが、その時は聞いてみましょう、ね、でも神様が答えられたらいいけど、答えられなくてもね、言ってくれなきゃいいよとかね、ダダをこねないように、ね、理由わからない、できないなんて言わないで、神様だと確認できたら、イエス様だと確認できたら、従っていく時にね、しばしくどうしてですね、これを覚えてください。ところがね、主の言葉で始まったの。イエス様が言ったから素直に言われるままにすぐ落としたわけですよ。そして向こう岸に向かって出発し始めた。ところがですね、37節。すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになったと書いてあります。しかも、ただの嵐じゃなかったようです。38節を見ると、ところがイエスだけは友の方で、友の方というのは後ろだそうですね。小市君に教えていただきました。ね、枕をして眠っておられた。嵐の中で眠ってるからすごいですね。弟子たちはイエスを起こして言いました。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか。これね、ペテロたち、弟子たちはガリラヤ湖のプロです。ガリラヤ湖のことをよく知ってるので、だからですね、これ本当に恐れて、本当に死にそうな嵐だったと思うんですね。教会には何人か看護師さんがいらっしゃいます。あれ、元看護師さんもいらっしゃいます。今回インフルエンザが、ちょっとこの10月がピークになると言われてますけれども、ありましたね。まして、まあ、うちの息子の高校なんかはですね、娘の方の高校はね、あんまりインフルエンザなんか流行ってないみたいで全然ないんですけど、息子の方の高校は学芸祭になるかって感じですね、体育祭も使い分けてあったりですね、なんか土日は学校に来たらいけませんとかですね、登校しないでくださいとかね、それぐらいインフルエンザがすごくちょっと今猛威を振るってですね、そういう状況なんですね、本当にね。で私はね、正直よくわからないから大変だなと思ってたけど、看護師さんはやっぱりわかるんですね。現場で今行ってる看護師さんもいるし、ね、看護師をしながら牧師をしてる方もいれば、進学生やってる方もいらっしゃいますし、元看護師さんもいらっしゃいますから、その方々が一斉に反応されましたよね。教会でも対策をしなきゃいけないとか言ってですね、これでなんかこんななんかいろいろ持ってきて注意事項ですね。で、こうすごく心配しておられて、どうしたって教会人が集まるでしょ。だからもし教会でそういうことが始まってことになったら、社会的な責任とかもんでもっていうことね、すごく誠実にね、誰かあるなんて誠実にね、心配されたんですね。で、私なんかは正直よくわからない。でもやっぱりその専門家だから、やっぱりすごくわかるんですよね。これでかなりいろんな、こうね、それで今その消毒液がありますよね。どうも皆さんよろしくお願いします。入り口のところにね、ちゃんとね、手指消毒液があったでしょ。ね。で、そういうことなんですね。これいいことなんですけども、ドクターもいらっしゃいますよね。だからそうなんですね。で、専門家はやっぱりね、そういうことに対してすぐわかるわけです。ということは、外来語のプロだから、彼らが死にそうでもって言ったとき、これは大げさじゃないんです。本当に死ぬと思ったんですよね。それぐらいすごい嵐が来たんです。皆さんいいですか。イエス・キリストがおっしゃって、しかもちゃんと目的を持って船でしたわけですよ。なのに死にそうな嵐が来たわけですね。ちょっとしたこんなんじゃないですよ。うわ大変とかね、なんとか乗り切ろうとか、そんなレベルじゃない。あ、このままだったら間違いなく死んでしまうと外来語の専門家が思いたくなるような嵐が来たわけです ね。しかもイエス様が眠ってたわけですね。これはもちろんイエス様はもう確実に向こう岸から眠ってるんですけれども、弟子たちとしてみたらもうイエス様は大工さんだから分かってないのかって感じでですね、起こしてこんなふうに言ったわけですね。でもそれに対して、まあ、イエス様はね、今日はいつもこの後のことをお伝えしますけど、イエス様は起き上がるとすぐに風を叱りつけて湖に向かって、黙れ沈まれって言ったわけですね。シャラッって言ったんですよね。たまに死ぬまでって言った瞬間、その瞬間風はやんで大泣きになったわけですね。でその後に言った言葉ですよね。その後にイエス様が言ったのは、どうしてそんなに怖がるのです。それ怖がりますよね。でもイエス様はこう言ったの、信仰がないのはどうしたことですか。ってことは、嵐が来た時に弟子たちが死んでしまうと思うぐらい嵐が来たんだけど、それに対してイエス様は、信仰がないのはどうしたことだって言ったの。ってことは、信仰があれば死にそうになるような嵐であっても大丈夫だったということが分かります。藤野さん、今年はね、もうすぐ今年ね、死の時間、今年はもうすぐ10月いっぱいで終わりますけれども、この言葉ですね、久しぶりに一緒に読みましょうか。いいですか。1の3って言うからね、1の3、なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。ヨハネの手紙第1、5章4節。信仰を通して勝利するって言われた。で、信仰を通して世に打ち勝ったって書いてあるから、すでにイエス様を打ち勝ってる。イエス様を信じてる私たちはすでに世に打ち勝ってる。世ですよ。 教会の中で勝ったんじゃなくて、世で打ち勝ってるって書いてある。職場でも学校でも、社会の真っ只中で勝ってるって言ってる。だけど、信仰を通して勝つって言ってる。だから嵐が来ないとは言ってない。死にそうな嵐も来る。聖書見ても来るから。だけど、信仰を通して私たちがその時に、世の真っ只中で、すでに取っておられる神様の勝利を見れるし、それを受け入れるっていうことが書いてあるわけですね。だから信仰が鍵なの。でもしね、死にそうな嵐っておかしいですけれども、神様がおっしゃったから信じた、だって信じて従ったわけでしょ、思い出した。なのにこんな目にあって、どうしてって思うことがあるかもしれません。でもね、その方はね、そこで信仰を神様に試されるわけです。信仰を解き放ってほしいんですね。で、この時鍵だったのはね、二つ。一つはね、イエス様が言われた言葉だったと思うんですよ。私が向こうに信仰って言ったらね、危ない。だから一緒に見ないといけないけど、イエス様が言われた言葉だった。イエス様は向こう岸へ行こうと言った。弟子たちが願ったけど、イエス様が言ったことは、必ず向こう岸に行けるまでです。主がそう言ったんだ。これは一つね。主が向こう岸へ行こうと言われたんだから、向こう岸に必ず行けるんです。もう一つはね、これね、一番最初に言いました。向こう岸でやる使命と目的がイエス様にあったわけです。使命と目的があったわけですね。で弟子たちはそこのところをね、まだこの時よく捉えてなかった。向こうで解放しなければならない人がいた、助けばならない人がいたんですね。だから必ず行けたんですね。でね、そのことを彼らはこの時ね、嵐にも翻弄されてね、主が言われた言葉なのに死んでほしくないっていう目に見える方に翻弄されてしまったんですね。で、私たちはイエス様のおっしゃる言葉と、それからイエス様がおっしゃった時には必ずその目的と使命があるんだということを覚えてほしいんです。だから必ず神様様なされるんだってことをね、知っててほしいんですね。で、ここ思うのね、イエス様はですね、この時ですね、弟子たちが死にそうでも何とも思われないんですかっていうのがすごくひどい起こし方をしてるわけですよね、不信仰なのに。でもイエス様は怒らないですぐにその原因の波を、風を叱りつけて波を沈めてますね。ということは、不愉快に思ったり怒ったりしてるわけじゃないんです。ああ大変だろうなと思って沈めたんだけど、だけど教えたんです。なぜ恐れてるか分かるかって。それは波が激しいからじゃない、風が大きいからじゃない。風が大きいから波が高いから恐れているとあなたは思ってる。そうじゃないんだ。不信仰だから恐れてる、信仰がないから恐れてるんだって思うんです。これ大事なところなんですよ。ある方は、あの人がああいうことを言ったからこんな目にあって、お金がないからこういう状況だ、ね、あるいはあの人がいるからこんな目にあってる、あの人が変わってくれればこうなる、いろんな状況のせいにしていますけれども、神様はそうじゃないって言われる。どんな風が吹こうと、どんな波が高まろうと、それで死にそうになっているのに見えるかもしれないけど、それが原因じゃないんですよって。信仰がないからでしょって。これ大丈夫なんですよ。主がおっしゃった言葉に立っているならば大丈夫なんですよって。私が言ったんだから必ず向こう岸に行けるんですよって。嵐が吹こうと、波が高まろうと、溺れそうになろうと、必ずの攻撃しに行けるんですよっていうことを教えたかったんですね。いやね、今日ね、今日春の海、ひねもすもたりのたりかなってね、いつも熟睡する人は今日いませんけども、中国に帰っておりますけども、そういう状況の人はね、それは恵みの時ですから、ゆっくりお休みください。間もなく嵐が来るかもしれませんから。今、嵐の真っ只中にいるなと思っている方はですね、嵐を恐れないで。悩みの高さや彼の強さを恐れないことですね。主が何とおっしゃったかを思い出してほしいです。主の言葉は必ずそうなるからなんですよね。で、いくつか証があるんですけれども、面白いですね。ちょうど雲虹がちょうど来たからね、別の話をってちょっとね、椎葉美智子さんが今回証を書いてるんですね。で、椎葉美智子さんの証は昔はよくしたんですけど、最近は全然してませんが、ご本人の文章化しておやけに出されましたのでね、後で読んでください。救いの友の証から出てますが、それはちょっと端折ります。椎葉姉妹が教会、うちの教会に来てですね、で洗礼でしっかり教会につながっておられました。癒しを体験しておられて、明確な神ですよね。教会につながっておられた。でいろんな奇跡を体験されてるんですが、ご主人と対等にねやってたそうです。そしたらある時、メアリー・キャロルさんの、ね、ことは文章があって、読んだ瞬間ですね、びっくりしたですね。それにはどう書いてあったかね、そこにはアメリカのその頃の夫婦間の現状みたいなことが取り上げたメッセージだったと思いますが、男女平等の問題で 夫と妻の権利が平等だという意見に対して、聖書の見解からそれは間違っているということが書かれていました。私はって、これ椎葉美智子さんね、私はそれを読んだ時少し目撃でした。私はその時まさにそのように考えていたからです。その頃私は主人に不満ばかり言っていました。まだ自分の方が先に救われ、自分がまるで正しいかのように勘違いをし、主人を裁いていました。しかし次の言葉を読んだ時、私の考えが一変しました。エペソ書ですね。なぜならキリストは教会の頭であって、ご主人はその体の救い主であられるように、夫は妻の頭であるからです。教会はキリストに従うように、夫妻も全てのことを見て夫に従うべきです。私は神様に対して何という期待度を取っているのかと、その場にひれ伏し悔い改めました。悔い改めた。ところがですよ、これに触れられて本当に悔い改めたのに、その頃からご主人は家に帰ってこなくなった。本当に神の前に悔い改めた、その頃からご主人は家に帰ってこなくなって、そしてね、それでだけど奥さんは書いてますね。私は御言葉によって大事なことを自分の中に取り戻し込まれ、これまでのことを改めて夫に接しようとしたんだけども、どんどんご主人はこう家から離れていったわけですね。でそれまであんまり聖書でなくて一生懸命聖書でいたら、一つは予言で、あなたの主人には特別な計画がある、神の人となるって言われたのと、御言葉を通して神様から約束をもらったんですね。ところがね、ご主人はどんどん家から離れていったんです、ね、でそれで彼女は神様に従って、進学校に入り、ご主人が家にお金入れてくれなくなったので自分でアルバイトをし仕事をしてたわけですね。そして皆さんね、とんでもないことを神が語ってこられたんですね。昔話したことがあると思いますけれども、その前にある日家に帰るとね、どう書いてあったかというとですね、家に入るとですね、ある時仕事から帰ってくると主人の荷物がきれいになくなっていました。これ書いてあるからね。そして次には離婚届がテーブルに置かれており、サインするようにと言ってきました。しかし聖書では離婚は認められないからできないと言って拒否しました。すると私の知らない間にその離婚届は提出されていました。もちろん私はサインしていません。そういうことやったり、ね、今日また夜会いますけど、すごいことですね。昔のことですけどね、こういうことが起こってたわけです ね。こんな中で、ね、神様が呼びを通して、神様は私にあなたをこの人を与えたんだと言われて、そして、言われたんだ。でも彼女はずっと教会に来てたんですね。そしたらね、何が起こったかというと、次はですね、そんなある日、ね、ずっと教会に行き、進学をし、二人の子供を育て、一生懸命ったら、ね、バイルバイトしながら、そんなある日礼拝の中で献金という思いが与えられ、吟味に吟味を重ねてその導きに従うことにしました。私はその頃仕事を退職し、少しの退職金と少しずつ職場で積み立てていた分が支払われていたので、それで私たち親子3人暮らしていました。神様の語られた額は私の持っている全財産でした。夫は帰ってこない、全財産捨てろという神様の意地悪って感じですよね。どんな、これ、もあったんですね。で、私は従うことにしていたにもかかわらず、すぐに従うことができませんでした。しかし、神様の愛によって、どうにか従うことができるようになりました。で、その頃から神様が直接、失業保険が入っていろいろして支えてくださったんですね。で、主に祈ると、次に下げる日を主に祈ると、10月13日、日付が書いてあって、9月号でよかった、10月号ですけど、9月に入ってよかったですね。これでみんなの誕生日が分かります。ね、まもなくですけど、10月13日が彼女の誕生日そうですけど、という思いが与えられました。それは私の誕生日だったので、まあ記念になるかと思い、この日に下げることにしました。そして、まあ、下げられたわけです。まあ、帽子の角に下げたんですけど、これですね。そして、まあ、家内の額だったんですね。実は牧師の子供が祈ってる額だったんです。家族で最後の額だったんですね。で、まあ、そして、無事に神様の恵みに従って、こうね、従い通した後、まあ、任務完了した、そのようなって書いてますね。友人と、まあ、彼女内の、まあ、あれですね、友人とその方の旦那さん、教会を迫害していた人が、友人の旦那さんね、ケーキをもっとお祝いに来てくれました。そんな中、電話が鳴りました。8ヶ月ぶりの主人の声でした。8ヶ月間夜を明けて帰ってきなかった。誕生日おめでとう。俺、バカだ。その通りと言わなかったんですね。これもし教会行ってなかったりね、死につながってなかったらね、俺バカだ、その通り、あなたバカは何やってんのって言ったと私は思います。これでも教会につながっていたからね、その時バカだとは決してなかったんですね。でこの時からそれまで何もかもが全く動かなかったね、突然動き出したんです。急転下始め、 これ10月13日でしょ。その翌年の1月1日に2000年1月1日に突然洗礼を受け、その半年後約2年間の放浪からようやく主人は私のもとに帰ってきました。そして神様に即献身をし、長崎で訓練を受け、2003年平戸の牧師として神様を抱いてくださいました。主の言葉は真実です。すごい勢いですね。全く来なかった、帰ってこなかった。で、神様の言葉が与えられてから、神様に悔い改めてから、言葉が与えられてから嵐が吹き始めて、嵐は一向に収まらなかった。ますます激しくなって、いわゆる死にそうみたいな時だったんですね。離婚届も勝手に出されたんですから、夫婦としては壊れたわけですね。ところが神様はそう言わなかった。与えた夫である、器になるって言われたんですね。ね、どうなったかというと、彼女はその人に握り続けて教会につながり続けたんですね。言葉に立ち続けた。もちろん書いてあることではなくて、くじけそうになったことが何度もあったって。だけどその度ごとに教会につながっているので、御言葉を聞き、ね、自分がいない時は教会の人が祈り、そして支えられたわけですね。そして来たわけですよ、全部捧げろって。これはチャレンジだったと思うんですよね。でもそれを従った、すごいですね。大事なことをしますね。誕生日に捧げろって言って、捧げたその晩、ご主人から、確かに11時半ぐらいだったと思います。だからもう誕生日終わる直前に電話かかってくる、ね、今日誕生日だよなって、8ヶ月ぶりに。そして俺バカだなって言って帰ってくる。でそこから急展開し始めたんです。ご主人は戻ってきて、1月1日に洗礼を受け、そして献身をし、そして長崎に行って訓練を受けた時だろうし、今夫婦でいつも路上ライブに出ておりますね。彼女が実は救われて祈ったことがあった。夫は昔ドラムをしてたの、ヘビメタなんです。あの人たちはヘビメタのドラムで、ヘルサタンっていうすごい地獄悪魔っていう人物、ヘルサタンっていう人物を作って、ろくろの T シャツを着てやってたんですって昔ヘビメタを。すごいですね、その霊的な気もあったんでしょうね。だから祈ったんです、救われた時にね。夫がそのドラムが神持ちられますよねって、そして自分もピアノ弾けるので一緒に弾けて、子供たちと一緒に家族みんなで参加できるって本当に思ってたんですって。救われた当初、ね、全く夢のない逆の状況でしたよね。今礼拝の時ね、この前の古田さんが来られたキャンプ以降は、娘さんがファックスを吹き、奥さんがピアノを弾き、まあ、ドラマは今ないからね、ご主人歌っておりますけど、長瀬というドラマ歌いますけどね、やっておりますね。家族で賛美し始めてますよね。神様に願ったことが答えられたんですよね。で面白いですね、途中で全く喜ばったんですよね。というのはね、人生にすることは許されるんですね。で面白いのはね、このペトロたち弟子たちはね、船出した時主に従って信仰を用いてたわけですよ。でも嵐が来た時その信仰が壊れそうになった。特に自分の得意分野だから、外来をよく知ってるから、知らなければ逆に信仰に立てる。例えばインターネット委員会でパウロ牧師よく言われます。自分よくわからない、だから映像をもっときれいにしろって言う。そしてみんなが言う、とても無理だって現実的に。でそれは最も意見なんですって。でも秋元よくわからないから、でもとにかく主は言ってるからやってっていう。よくわからないから、よくわからないって言えるんですね。そしたら奇跡的に2ヶ月後にはそうなってたんですよ。こう本当の努力ですね。知らない方が信仰を叩いたんです。知ってると信仰を叩いたことってあるでしょ。もしこれ外来の声がプロの漁師なかったらね、怖かったかもしれないけどね、神様言ったからと思ったかもしれないけど、よく知ってるんですよ。こういう風に風が吹いて、こういう風に嵐になったらもう助からないって分かってるから余計怖いわけですよ。どうしようと思って、だって遭難にあった時に小渕牧師が言っておられましたね。遭難にあった時、ものすごく高い波が来て、数メートルの波が来て、ドーンってもう間違いなく死ぬと思った。だから自分も死んだ時遺体がね、ぶつかるようにくくりつけていた。神様に弟子をした、知ってるからね、ただ怖いんじゃない、もう分かるわけですね。でこの時もう彼らは信仰を持って踏み出したんだけど、本当に恐れたわけです。でも神様は何で殺されたかってね、このあと向こう岸に着いた時に40節、彼らは大きな恐怖に包まれて互いに言った、風や水にまで言うことを聞くと、一体この方はどういう方なんだろう。つまりどういうことかといったら、向こう岸に着いた時、風や水にだってこの人の言うことのことは聞くっていう、彼らがその時持ってた最も大きな信仰、イエス様の言葉は風や水にさえ自然界さえ従うんだってことを変えました。最初船出した時よりももっと神様の言葉に対する 信仰は引き上がっていると思います。実はね、死にそうになる試練や問題というのはね、その時は楽ではありませんが、それを通して私たちは今持っているよりももっと大きな信頼と信仰を神様に与えてもらいますね。心をどうぞ覚えてください。だって最初は感謝でもね、うわ感謝って言いながらごつぶやいたりするわけですけども、そのうち本当に感謝を通して神が与えることが分かれば、問題が来た時にね、よしと思って感謝し始めませんか。この人はきっとないからって期待し始めて、してる人はそう思います。してない人はね、いつまでもつぶやきますね。でも感謝し始めてる人はそれを分かり始めます。それなかったら経験するからですね。で、試練や困難を通して信仰を引き上げていくということを強調しておりますね。で、もう一つ最後にね、もう一つだけ証しをして今日終わりますね。あの、先々週宮崎行ってきたんですね。その時にね、先週話せなかったんですけどね、南牧師が、ケンタッキーの全国大会に行かれました。ね、予選は軽くかった全国大会ね。で、その前も話しました、店長と組んで全国大会行ってね。そしたらですね、たくさん出るんですけどもね、全国が来てるから。いろんな人望と接待、接客があって、スタッフも全部入れたらなんか1000人規模になるそうですね。でもその中で大阪、東京で今回大阪でやったそういう大会が、で彼は一番バッターだったそうです。小さな一番にあった。一番最初にあったんで緊張しないと祈ってたそうです。本当に緊張しなかったんです。自分でも不思議なぐらい。隣見たらみんな緊張したって言うんですよね。不思議なぐらい緊張しなかったんですって。で終わった時に、やり終わったらですね、フィードバックっていうのがあって、すぐその場で良いところと悪かったところを教えてくれるんですって。その審査員が。ジャッジする審査員、主審がね、で主審の人が来てですね、良いところって言ってね、なんだっけ、粉付けってのがあるそうですけども、本当に早かった。今まで毎年ジャッジをしてるけど、今まで見た中で最も早かった。スピードにおいて、あなたに勝った人はいないでしょうって言われたそうです。その次、手洗い。ね、皆さん、手洗いよろしくお願いします。手洗いはね、両手、ね、指先までやっていた。でなんかコーンも洗わなきゃいけないそうですけども、ね、全部やってたと。で適当にやってない、きちんと指先までやっていて、本当にエースなことを考えてもよく分かった。もうこんな十分だと。何て言ってたと。減点は一箇所もありません。で悪かったって言うんですけれども、ちょっと見つけれませんと。言われてたと。1位になったら海外旅行に行きますけど、行けますかって聞かれてたんです。行きたいね。で、そんな話をして終わったそうですね。ほいでやったと思ったんです。5、6分経ってから。あ、ちょっと南さんとかで呼ばれたんです、その人に5、6分経ってから。それでね、あ、皆さんすいません。副審がいるんです。ね、一緒に見てる副ジャッジが。で、副審の方が、手洗いの駅があって、それが偶数日と奇数日って別々なんですって。で、なんかその日が奇数日と偶数日が忘れて、とにかく違う方を使ったらしくて、副審からそういうクレームがあって、だからちょっとすいません、2回手洗いするので3点減点で94点、すいません、ちょっとそこが減点になりました。その瞬間彼はガガーンと飛んだわけですね。でね、それまではね、これで予想したらね、どういうふうに証しようか、ね、店長にね、キリストを信じるとこういうことが起こるんですとかね、最後のインタビューの時はここだよとか一緒に考えたそうですね。ガガーンと涙を話してですね、言ってました。そこですぐに感謝すればよかった。もしすぐ感謝していたら優勝したかもしれない、あれ優勝できたんじゃないかと思うって言ってました。でも正直ですね、彼は相当感謝するとは思うんですけど、それから3時間判定まであるんですけど、順番にやって3時間感謝できなかったんですって。これで内側から起き上がってくるんですって、副ジャッジが言って何を見つけてやったか、ね、正直ですね、これ出てくるんですって、感謝するように感謝できないで副ジャッジがとか言ってね、なんでそんなの見つけるんだとかって出てくるんですって、なんかほっとしますね。内側から湧いてくるんですって、ぐわってね、そうでなきゃ分かる、あ、でも、あ、そんなことはない、そうで感謝しなきゃ、そしたら94点だって十分優勝できる、十分で優勝できるスコアなんで、本当に94点でも十分優勝できるスコア、限定法なんですけどね、ね、限定法だから、ね、だから、いや、そんなことはない、もしかしたら瞬間はしないか、でもやっぱりと思って、やっぱりと思った瞬間、副ジャッジ出てくるんですって、それで感謝すればいいのに、どうしてもできなかったんです、まあ、適当な感謝はしたけど、本気での感謝はできなかったんですって。だ最後ね、その3時間経って発表があった。2位だったんですよ。単独に。1位の人は100点満点だったからね。でももし減点がなかったら間違いなく勝てた。間違いなくもう勝てたんです。だから間違いなく優勝できたんです。その副審がつけたジャッジが引っかからなければ。これでね、ガーンってきたんだけど、でもね、そこでやっと我に返ったんですって。2位となる瞬間。ああ、と思った瞬間ね。2位でかーっていうのもあれだけどね。そうだと思って感謝しちゃったんですって、やっとそこで 本気になった、このことを感謝します、それは2でよかったです、ありがとうございます、本気になって感謝します。そしたらね、言ってました、しばらく感謝したってね、すごい喜びが溢れてきたんですって。あ、本当に2でよかったって。1位だったらね、もう実際海外旅行行くこともできないし、それに、あ、なんか自分でいろいろ計画を作ってるとね、こういうふうに証しをして、こういうふうに店長に行って、こういうふうに行ってやろうと思ってたけど、あ、よかった、神様なんです、そうだって思って、本当にこれが感謝です。そしたらね、取締役と、その部長と課長っていうのトップ3が来てたんですって。そのうちの一人、課長がなんですかね。だね。今の店長を見て、前の店長ね、西村店長っていう熊本に移動した、もう本当にイエス様をメイクに信じて、あのいっぱい、あのいつ も, あのもうお持ち帰りに入れさせていただいたチラシを覚えたでしょうね。その店長がね、知り合いなんです、その課長が。ずっと知り合いなんです。その人の上司みたいな人のね。それいきなり違う時、君は南君からって言ったんですって。はい、そうです。西村から話を聞いてるけど、正解ってやってるのがって、はい、いや、私がね、あの西村を酒に誘ったんだと、ね、あいつがね、酒に誘われて断ることは絶対にない、なのにね、今日は正解があるから行けませんって言われたって、信じられなかったって。正解ってビールが出るのかいやいや、お前で聞いたんですってありえないって言って、上司の私が誘って、しかも絶対に断らない、先が大事でね、そういうのびっくりしちゃってね、正解があるからって言ったからね、なんだって大間に見えるけど、いや、ビールは出ませんとか言って、いや、私は牧師ですよって話になったんですって、いろいろ質問するんですよ、いや、あいつがそこまで言ったのよ、何があるんだって、何をするんだとかって一生懸命聞いてきたからですね、それで、イエスの話、十字架の話になったんですって、国もまともに真正面から語ったんですって、そしたらその課長の一人、トップ3の一人がね、話を聞いてね、俺はお酒も飲むし、タバコもする、それでも教会に行っていいのかって聞いてきたんですって、はい、どうぞ来てくださいと言ったらですね、そうか、じゃあ今度行くから、その人は宮崎じゃないんですけどね、今はね、ちょっともう、ね、教会を教えてくれって言って、すごいですね、感謝してたらね、上の人から向こうから話が出てきてね、十字架の国まで語られたって言ったんですよ。で、帰ってきて2位って話をしたら喜んでくれたそうです。だってその後で実はこれ重要だって言ったら悔しがられたそうですけども、でもね、この後本当に大きな計画があると思う。だから本当に感謝してすぐに向こうから来てね、その場で僕が出たんですね。皆さんね、私たちの教会とはちょっと違ったんですよね。そういうことを覚えました。で、神様に従って踏み出してきて、途中でね、嵐が吹いたりね、こう自分の思いでいかなかったり困難があるとかですね、そこで信仰を試されるわけです。ですからもっと大きな計画を神が持っています。で、神が最初に向こうにしていくことは絶対つけるんです。だから主の方が目的を持っている、私たちの方が、神の方がもっと大きな使命と計画を持っている。そして神様はそれを必ず成せる。向こうにしていた後、悪霊に疲れていたこの人を解放されました。2000匹の豚を死んじゃうぐらい楽に使えていると、2000匹の豚よりも1人のこの楽しみが大事だったですから、群衆たくさんいたのにその群衆を助けに来ました。それぐらいこの1個の楽しみですので、主が言われたら必ずなるんですね。だからそれを覚えてください。今はね、リバイバルが予想されてるんです。リバイバルってね、よくわからない人いますけど、リバイバルの中であなたの人生に神の祝福が出てるんですよ。あなたの人生を用いられるんですよ、存在が。これをどうぞ覚えていてほしいというふうに思います、ね、神様が与えられた約束をね、もし今嵐になっていたら離さないでください。主の言葉が怖いほど真実に必ずします、ね、そのことをぜひ覚えてほしいと思います。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたに取られる神様で、今日も御言葉を通して私たちに語り与えてありがとうございます。一人一人いろんな場所でいろんな戦いがあります。世には戦いがいっぱいあります。健康と戦い、人間関係と戦い、経済の戦い、いろんな戦いが許されますが、その中で嵐も来るし、いろんな意味で死にそうになるって言いましょうか、もう終わりだと思う時がありますが、あなたは終わりではないとおっしゃいます。そしてあなたがおっしゃった言葉は必ず成就することをありがとうございます。どうぞ私たちが風の強さや波の高さに翻弄されて、あなたの言葉を見失うことのないように、今日もう一度あなたの言葉を思い出して固く立ち、神様の言葉の成就と真実を共に見えるように、世の真っ只中で神の勝利を見ることができるように、力強い目を持って導いてくださることをお願いします。 癒しのために、解放のために、問題の解決のために祈りたいと思います。お一人お一人聖霊さんの心を探っていただいて、短く悔い改めをして、それから祈りましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に素直にあなたの願いと求めを主の前に、神様に出してください。それを主は聞いてくださいます。天のお父様、今キリストでそのように祈ります。一人一人があなたの前に、そしてこの願いと求め、手を置いている場所、自分のこと、家族のこと、友人のこと、一つ一つに豊かにあなたが答え、解決と勝利を与えてください。あなたは生きておられる神様です。今癒しを行い、奇跡を行い、あなたの御業を出してください。イエス・キリストの名によって命ずる。やっさいよ、やっさんって命ずる。治れ治れ。躁うつ病、イエス様って命ずる。完全にやっさいよ。次に多動性障害、それから躁うつ症状、イエス様って命ずる。やっさいよ。不眠症と遅いので、イエス様って命ずる。まっすぐ出ていけ。関節の痛み、またポリープや腫瘍、がん、イエス様って命ずる。家族、友人の中の力、完全にがん細胞よ、ポリープ症よ、消えてなくなる。腎臓から、肝臓から、また肺から、気管支から、エスマン消えてなくなる。エスマン、ありがとうございます。ありがとうございます。感謝いたします。あなたの皆を心から見たいます。ありがとうございます。あと鼻が調子の悪い方、ここに触れてください。それよ。今はいいんですけど、もう間もなくした時に、ちょっとあなたの予想外のことが許される方がいます。恐れてはいけません。その予想外が起こった時に徹底して感謝しなさい。それとあなたは与えられた言葉を思い出しなさい。あれは言葉がしっかりしてない人は言葉を求めなさい。私はその言葉に従ってことをなし、技をなそう。前の状況に振り回されないように注意をしなさい。少し困難が許されますが、その困難の中で慌ててはいけません。感謝を徹底してあげなさい。私はその時、私はどれほど真実な神であるかをあなたにもっと深く豊かに教えていこうとしております。また何か勝って癒した奇跡を体験したんですけど、それがまだ完全に成就してない。あるところまで癒されたんですけど、成就してない方ですね。これから再び完全な成就、完全な癒しに向かって動き始めます。あなたは本気になって主に祈り求め始めなさい。主の技があるところで止まったんですが、ここから再び動き始めます。それは時が近づいているからです。私を大いなることをなそうと主は仰せられます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。